桜井ロコ島のみんなピンクになれ。皆さんおはようございます。パーソナリティの桜井ロコ島です。火曜日の朝6時半早朝からお聞きいただきありがとうございます。本日の放送は12月5日、そして再放送の12月12日としてお聞きいただけていることと思います。まだお布団の中でお散歩しながら、朝食を食べながら、家事をしながら、通勤通学の電車やお車で聞いていただけていたら嬉しいです。桜色として活動している小島ですが、みんな一人一人これが私というものは違います。生まれた場所も育った環境も、好きなもの嫌いなもの、得意なもの不得意なもの、セクシュアリティも誰一人として同じ人はいません。見えるもの、見えていないもの、皆様々な違いを持っています。その違うを知る、そしてその違うに歩み寄り寄り添うことができたら、もっと優しい社会になるのかな。桜色はこの皆違うを知り、寄り添い、歩み寄る仲間を、味方だよ、仲間だよという意味のある ALLY、アライ、アライ桜色として、アライの輪を広げていく活動をしています。そしてもう一つ、小島がこよなく愛する日本のお米で作った日本の国酒である、日本酒の歴史や奥深さ、蔵の思いなどを伝えていく日本酒伝道師酒桜色としても活動しております。この番組は大人も子供も生きることを楽しもう、自分らしくありのまま共に生きるをテーマに、いろんなゲストの方をお招きしてたくさんの汁をお届けしていきたいと思っております。本日は酒桜色の回となっております。7時までの30分間、皆様と楽しい時間をご一緒できたら嬉しいです。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢のある番組をお届けする、夢の種放送局、神奈川スタジオからお送りいたします。改めましておはようございます。みんなピンクになれ、パーソナリティの桜色小島です。今回のゲストは酒桜色の会として4月に放送されました、5回目の収録でご出演いただきました、私の日本酒の師匠であります酒侍を叙任されていて、日本酒伝道師の塾長先生でもいらっしゃいます杉原英治さんをお迎えしております。先生おはようございます。
おはようございます。
先生顔が硬い
ちょっと緊張してるもんですから、
ね、緊張してますか、はい、もうねさっきも言ってたんです、あ、日本酒持ってくればよかったねって、ここの場で飲むのが許されるかどうか分かんないですけどね。はい、うん、先生2回目のゲスト出演ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、はい、こちらこそ。
これ放送されるの、はい、今年締めですので、まあ、締めというかゲストで出ていただくのは締めになります。
そうです、
先生に締めていただきたいと思っております。
はい、
2回目で、ご出演ですが、まあ、簡単に自己紹介をお願いいたします。
はい、私はですね、今年4月にですね、まあ、44年間勤めた会社を退職しまして、この4月以降はもう日々日本酒の広げるための活動を中心に、やり始めております。で、一応、会社をやってる時、に勤めてる時から、日本酒文化を楽しむ会とか、それから今おっしゃられた日本酒伝道師養成講座、等の、活動をしているんですけど、それにプラスアルファまた日本酒を広げる活動を増やしていきたいなということで、過ごしております。 そういうことで、今日は日本酒の話がいろいろできるのを楽しみにしております。
ありがとうございます。先生との出会いは、日本酒伝道師養成講座を私が受講させていただいたのがきっかけなんですけれども、もろもろいろんなお話は前回の放送をお聞きいただければと思いますので、桜色 の、 ホームページ arai.sakuraero に、バックナンバー載せてありますので、ぜひぜひそちらもお聞きいただけたら、今回の放送がなおさらもっと楽しくお聞きいただけると思うので、そちらも聞いてみてください。で今回は、今先生もお話しされたみたいに、の中でありましたように、前回出演いただいた時はお勤めされていて、
はい、
その中でいろんな日本酒文化を楽しむ会とか、はい、やられていて、
そうです
ね、で今はもう日本酒一筋、
はい、そうですね、24時間ずっと日本酒のことを考えております。
本当にもう幸せな時間ですよ ね、
すね、
先生
好きなことをやれるのは本当に幸せですね
でもなんか好きなことっても先生 の、 その日本酒の今までの、前回の放送でもたくさんお話しいただきましたけど、日本酒の活動がもうすごく奥深くて、素晴らしいなって、毎回ちゃんと資料を作られて、私のもう行き当たりばったりなのと大違いなんですけど、
とんでもない、ね、やっぱり、今日本酒が結構、その世界の中ではブームになりつつあるのかなと、先の世界の中ではね、で、その最たるものが来年ですか、日本の伝統的酒造りっていうのが、ユネスコの世界無形文化遺産に、今申請していると、で来年の秋にそれが、登録できるかどうかの結論が出るということになってますんで、そのためにはやっぱり飲み手である我々がやっぱり日本酒のことをちゃんと理解して、で日本人が皆さんがきちんと日本酒のことを美味しいと感じたり、それから奥深いと感じてもらったりとか、いろんなそういうことで、世界の人が、やっぱり日本酒って素晴らしいねと感じてもらえるようにならなきゃいけないと思ってますので、そのための活動も、来年の秋に向けていろいろやっていきたいなとは思ってます。
はい、先生がやられている日本酒文化を楽しむ会って、今何回目まで行きましたっけ？
ちょうど今月12月で、111回目になります。
すごい111だ
111
回目、
はい、そうなんです。
神田明神でやるんですよね。
そうです、そうです、そうです。
もちろん私も行かせていただきます、
はい、
この放送が12月の1週目2週目なので、その後3週目でしたっけ？
そうですね、ですよね、そうなりますね、
もう今から楽しみですが、でそれとあれで、新しく日本酒 の、 その無形文化遺産の、守っていこう伝統的なものをっていうので、 それが今何回目になりましたか？
それがちょうど先月11月で、7回やりました。7回目でこちらはですね、日本酒文化を楽しむ会はどちらかというと、お酒、酒蔵さんに来ていただいてお酒を楽しむんですけど、プラスアルファ日本酒文化の関連として落語をやったりとか講談をやったりとか、民謡の歌手の人に来てもらったりとか、そんな形で文化とこう融合させながらやっているんですけど、そちらの世界無形文化遺産を応援する会の方はどちらかというと作り手さんの、なるべくたくさん喋ってもらおうと、だからその日本酒の、面白さ魅力っていうのを作り手の立場から、いろいろ話してもらいたいというのが 主なんですね、
はい、
なので、最初の頃は杜氏さんに来てもらったりとか、それから、倉本さんももちろんあるんですけど、そういった、形で、なるべくしゃ、現地の人に喋ってもらうというのを主眼としてやっていきたいなと思ってます。はい、
前回7回目の時に参加させていただいて、ハワイに行って日本酒作られてる高橋さん、
そうです、そうです
、素晴らしいお話でしたね、
そうなんですよね、 やっぱり、まあ、ハワイが好きだということで彼女は向こうに行って、うん、でそこで、まあ、40数年ぶりに、うん、日本酒を、まあ、復活させたという、うん、まあ、経緯があって、はい、始めたんですけども壁だらけもうね、うん、ハードルが高かったらしいんですけど、まあその都度僕なんかもうそんな無理しないで日本でやったらって言ってたんだけど本人がどうしてもハワイでやりたいって言って本当に実現、うん、させちゃった。もうすごい行動力だなと思ってますけどね。
美味しかったです。
日本酒も美味しかったですよね。
美味しかったです、
うん、やっぱり自分もう今まさに伝統的な酒造りとは言っても、うん、それが科学でかなり、うん、どうやったらこういう味になるかって解明されてきてますんで、うん、そのあたりをやっぱりできる人っていうのはその何十年も修行を積まなくても、うん、まあ、数年である程度のこうレベルまではすぐできるもんなんだなっていうのをね、うん、改めて感じましたけどね。
先生、日本酒って言える定義って何でしたっけ。
日本酒と言える、あ、そうですね、うん、日本酒と言える定義は、うん、実は、日本の米を使って、うん、それで、まあ、日本で作ったもの、そういう定義があるもんですから、はい、外国で作ったものは、うん、実は日本酒とは言えないんですね。だからハワイの、作ってる高橋さんが作ってるお酒は、うん、あくまでも、世界的には酒、
うん、SAKE の酒ってことですよね。そうですね。そうなんです。日本酒っては言えないんですよね。
言えないんですよ。清酒とは言えるんです。あの税法上、酒税法上では日本酒っていう言葉は一切使ってなくて、清酒っていう言葉を使って、清酒は米と米麹と水を使って、こしてかもしたもの、あ、かもしてこしたものっていう定義があるんで、そういう意味では世界中のお酒、米と米麹と水で使えば清酒と呼べるんですけど、それを、日本で作ってるものがやっぱりどう考えてもレベルが高いので、その差別化をするために日本酒の優位性を保つためにそういうふうにつけたんですけれど、まあ、海外の人は日本酒なんて誰も呼んでませんので
そうですよね、
酒って呼んでるんで、
そう
なんです。そこで、じゃあ、で、この前ね、ハワイの作ったお酒十分美味しかったですからね。
美味しかったです。
だから、まあ、日本酒っていう定義が果たして、
うんうん、でも国酒ですもん ね、
そうですね、
国のお酒ですもん ね、
そうです
ね、国酒だから
、そうです、はい、
ありがとうございます、うん、で、私日本酒伝道師養成講座を受けさせていただいて、うん、日本酒伝道師としての活動を先生にもお話しさせていただいて、はい、私はその日本酒をまだよくわからない、飲んでみたいけどどれ飲んだらいいかわからないとか、うん、あとは日本酒ってみんな同じ味だよねっていう方々に向けて、うん、いや日本酒ってもすごく味が幅広いし奥深いんですよって、で私は特にほぼ 100% に近いぐらい日本酒しか飲まないっていうぐらい、うん、まあ、他の酒が飲めないわけじゃないんですけど、うん、もう日本酒しか飲まないので何に関しても日本酒がで考えるんですよね、うん、例えば焼肉屋さんに行ったら皆さん、いや焼肉はビールでしょうって言われても、私はちょっとビールが飲めないので、やっぱり日本酒、このお肉に食べるのにどんな日本酒って、日本酒の中でどういう部類の日本酒なんだろうってしか私の中で頭が働かないんですよね、うんうん、なのでやっぱりその幅広くてどんなお料理にも合わせられる日本酒があるしっていうところで、先生にはその、私はまだまだ知識が足りないので、どうですかね、その、うん、日本酒知らないんだよねとか、日本酒同じ味でしょみんなっていう方々に向けて、うんうん、日本酒はこういう楽しみ方があるんだよみたいな、
うんうんうん、日本酒をまず初めて飲むっていう人に対しては、うん、まあ、お酒に対しても初めての方が多いと思うので、 やっぱり、まあ日本まあ、人間っていうのはその甘いものをに対しては非常にあの好感度を示す、ニコッとする、赤ちゃんがね、うん、甘いものを、うん、感じた時にすごくまあニコニコしてくれる、うん、だけど苦いものとか、辛いものだともう泣いちゃうわけですよね、うん、まあ、それと同じでやっぱり初めての体験っていうのは、うん、ある程度甘いところから入っていった方が、うん、まあ、分かりやすいんだろうなと思うので、うん、はい、まずはそういうちょっと、スパークリングでもちょっと 甘めのスパークリングとか、
はい、
それから日本酒でもこう香りが、フルーティーな香りでちょっと甘めのお酒というのをまず進めたいなと思ってます、
はい、
でと同時に例えばもうワインは結構好きですよとか、ビールも飲みますよっていう人に対してだともう非常に分かりやすくて、まずワインだったらワインに似てるような感じの日本酒っていうのはたくさんありますから、うんうんうん、そういうところから入っていくと、まあ、最初は、まあ、日本酒ってちょっと今の若い人特にそうだと思うんですけど、うん、なんか親父臭い酒でね
そうそうそう言われちゃいますよねそうそうそう、
臭いし あんまり、うん、酒臭いっていうそういうイメージがあったんですけど、最近は非常に スマートになってきたんで、うん、まあ、そういうあいい、まあ、フルーティーなお酒を飲んでもらうと、あ、これ日本酒ですかっていうようなね、うん、驚きを感じる人が結構増えてきて、
うん、
そんな感じで言うと、ワイン好きの人にはそういう、フルーティーで、まあ、ちょっと甘めのお酒がいいのかなと。で、そうですね、まあ、ワインでも辛口ですから、うん、辛口のお酒を勧めても、あ、これなら飲めるっていうような、印象をね持ってもらえれば、まあ、その後、まあ、小島さんもそうでしょうけど、うん、最初飲んだ時の好みと、うん、だんだん1年2年3年経ってくると味の、思考がどんどん変わっていく、
はい、
まあ、そういうことが面白さかなと思ってます
ね。そうですよね、うん、もう最初に飲んだ時と ご飯を、うん、食事し始めた時とってまた味が変わるっていう話も、うんうんうん、あと温度帯とかあると思うんですけど、はい、ちょっとそちらも後半でお話ししていただきたいと思います。では後半に行きます。
トークライブラジオ夢の種。
日本酒の話をし始めたら本当に尽きないんですけれども、そのさっきはやっぱり先生も先ほどおっしゃったみたいに、私のもうだんだんこう好みが最初の頃と変わってきていると、うん、でちょっと前ぐらいから先生、私甘いお酒飲めなくなっちゃってきてるんですって言ってたんですけど、うん、ただこの間、まあ、先生も日本酒文化を楽しむ会で開催された大森にある焼肉屋さん、うん、はい、第5っていう焼肉屋さんに日本酒が置いてあるんですよね、はいはいはい、でそこにちょっとまた行ってみたくたって、うん、この間行ったんですよ、うん、そしたら先ほど先生も先日行かれたいということで、でその焼肉を食べながら全種類の日本酒をコップに注いで手元に置いて飲んでたら、うん、やっぱりあ、なんかこの間来た時よりもちょっと甘めの酒ばっかり置いてあるんだ今日はって思ってたんですけど、食べながら行ったらだんだん日本酒のその最初の味と変わってきて、全然最後まで飲みながら食べれたんですよ、
うん、
うわ、なんか面白いって
ね、
うん、ね、先生やっぱり面白いですよね、
まあ、だから日本酒ってすごくそういう意味での幅が広いというか、
うん、
まあ、成分的に言うとアミノ酸っていうのが、まあ、旨味成分ですよね、
うんうんうん、
これがやっぱり、ワインに比べると数倍多いんですよ、
うん、
ビールに比べても多いんですよ。ですからそれだけ、まあ、アミノ酸って、まあ、旨味成分なんで、
うん、
味付けしてるようなもんなんですね。だから料理、淡白な料理を ちょっと、まあ、しっかりした純米酒あたりだと、うん、特にアミノ酸が多いんで、
はい、
そういうので、味付けするとさらに料理も、まあ、うまみの相乗効果っていうんですか、うん、が出て美味しく感じるというようなことで、うん、まあ単独で飲むときと、うん、料理と合わせたときっていうのは印象がガラッと変わってきますよね、
うん、そうですよね、うん、
その他ねやっぱり日本酒だけにしかないやっぱり温度を上げても、うん、まあ、おかんにしても、美味しく飲めるのが、日本酒の良さで、
はい、
冷酒のときはどちらかというと、まあ、酸でいうとクエン酸とか、
うんうんうん、
リンゴ酸とか、
はい、
まあ、リンゴ酸はワインもいっぱいありますけれど、うん、そういうのが引き立ってるんですけど、あったかくすると琥珀酸とか乳酸っていうのが出てくる、うんうんうん、これがまたうまみを倍加させてくれるというところがありまして、うんうん、だから日本酒は温度帯によってもう 味が変わってくる、うんうん、で合わせる料理も変わってくるという面白さがありますよね、
うん、
であと今言った食べるもん食べた後飲むか飲んだ後食べるかによって印象も変わってきたりとか、うんうん、はいはい、あとはまあこれワインでも一緒、ワインの場合は割と開けて、まあ数時間空気にさらした後飲むのが、うん、まあ美味しいっていうふうに言われる、うん、まあ日本酒も同じでですね、うん、やっぱりただ改心してすぐ飲んだ時の、うん、シュワシュワ感もあったりする。だけどそれを一日寝かしてもちょっと面白く、うん、空気がと触れることによってまた面白く変わってくる、
うん、
で1週間、まあ、2週間ぐらいまではちょっと味の変化が楽しめるかなというところが日本酒の面白いところかなと思いますな。あとはもう一つはワインっていうのはもうワイングラスっていうのがもう、まあ、形として決まってますけど、日本酒の場合はいろんな器があって、漆もあれば陶器もあり、それから、鈴のもありという形、もちろんワイングラスでも飲みますし、だからそういう器でも楽しめるというところが、まあ、日本酒の魅力かなというところがありますね。
はい、もう本当にもうこんなに一つのお酒で楽しみ方があるって、うんうん、他のお酒では本当ないですよ ね、
そうですね、
うん、これは私本当に日本酒にどんどんどんどん惹かれていく、もうどんどんますます日本酒愛深まる小島でありますが、
う
ん、先生、あとやっぱりその今、うん、やっぱり世代なんていうのかね、うん、その事業継承とかでもすごく興味があるんですけど、はいはい、普通の企業の日じゃないじゃないですか、お酒作りってもう200年、うん、300年ってい こう後を継いできていて、
そ、 で、ね、
でそれをこう守っていくのって大変だと思うんですよね、
うん、
で今まあ、先生の会を通じてそのお子さんたちが後を継いでるお子さんたち、うん、とお話しする機会をいただく中で、うん、やっぱり自分が後を継いでちゃんと守っていけるかっていう不安があったりとか、うん、あとはやっぱり新しいことに挑戦しようとされている方が多い、うん、それはまあ、やっぱり社会的に新しいことをやることに賛成する人もいればそうじゃない人もいるじゃないですか、日本酒の世界でも、うん、そうなのかなと思うんですけど、私はもっと日本酒を知ってもらうっていう点でやっぱり考えると、若い人向けにどうやったら日本酒飲んでもらえるか、どうしたら知ってもらえるかって取り組まれている若い方たちのこう思いとかってやっぱり大切だなと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、まあ、今、まあ、30代ぐらいでね、うん、社長になって行かれる倉本さん、うん、結構増えてきたんですけど、はい、面白い話でやっぱりもうそういう 若手がどんどんどんどん今、うん、まあ、マスコミにも登場したりとか、
はい、
活躍してるんですけど、うん、僕のはどちらかというとその親父さんの代の社長さんと、うん、まあ、いろいろ接点があるんですけどね、
うん、
そういう人たちの話を聞いてるともう 息子と喧嘩ばっかしてると自分の酒造りとの時代と息子の時代と、いやこういう酒じゃなきゃダメだ、こういやそんなのもう古いこっちをやりたいっていうようなね、いろんなこう葛藤をやりながらっていう話を、もう名門蔵の社長さんなんかと話してたら、あ、お宅もそうですかと。で、前誰々さんの社長をま、そんなこと言ってましたよみたいな話、いや今度ゆっくり話したいななんて言ってましたけど、うん、それぐらい、ま、次世代に向けてまた新しい、ま、日本酒の風が吹いてきてるんだなっていうのをね感じますよね。
はい、そうですね。なんかその私もいろんなご縁をいただく中でやっぱり感じるのが、そのやっぱりその何ですかね、古き良きものもあると思うんですよね。ただ、うん、新しいものも取り入れていかなきゃいけないっていうところでは、そうですね、その先代の方が次の代に受け継ぐときに、やっぱり見守るって大事なんだろうなって思います、うん、で失敗はやっぱ恐れちゃいけないのかなと思うんですね、うん、まあ、ね、失敗怖いし、会社経営していく中では、そこはなかなか難しいのかもしれないけれども、やっぱり挑戦することも大切で見守る、うん、なのでその私は若い人たちが新しいことにチャレンジしようとしているのをこう上の方が見守って、うん、失敗も一つの経験ですよね、うん、でそこから学ぶこともあると思うので、うん、あ、やっぱり先代が作った日本酒の方ってこういう素晴らしいところがあったんだって、もしかしたらそこで学んでまた元に戻るのかもしれないし、うん、とちょっと思ったりします ね、うん、そうですね、まあ、なかなか大変なんだろうなと思いますけどね、うん、
本当そうですね、はい、酒蔵さんによってはですね、まあ、戦後間もない頃ってその日本酒もアルコールをたくさん添加して、まあ、それが日本酒低迷の原因になってるんですけどね、そういう翌日頭が痛くなるようなお酒を作ってた時代があった。でそれででも利益がすごく出てた時代が昭和40年代あったんですね。で50年ぐらいからそういった本物のお酒を作ろうということで、でだからもうその昔の作りはやめるんだってやめた今、まあ、年配になってる社長さんたち、うん、その時に、まあ、親父さんがその時言ったのは、いいよと、うちはもう200年続いてんだから、うん、潰しても何してもお前に任せるからみたいな感じで、うん、でそれがまた今次の世代に、うん、来てるというところなんです。
それぐらい、ね、こう言ってもらえると、うん、よっしゃってなるのかなって、なかなか、ね、大変だと思いますが、
はい
はい、もう先生あっという間にお時間がいつもいつも、ね、あっという間だっていうように お話ししてるんですが、ね、先生、
う
ん、ぜひぜひ今後とも、
はい、そうですね、
はい、日本酒文化を広めて残していくために、はい、
そうですね、
はい、ご活躍を、
もういやそれはもう小島さんももちろんでございますので、はいはい、一緒にやっていければいいなと思います。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました、はい、また来年もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます、はい、それではエンディングに向かいます。皆さん今日も30分朝からお聞きいただきましてありがとうございました、今まで の放送も、今日の放送もさくらいろのホームページ araisakurairo.com にバックナンバーとして載せてありますので、そちらをぜひご覧いただけてればと思います。ではいつものように最後にさくらいろ小島のお守りの言葉をお届けしたいと思います。大丈夫、自分を信じて、今日も良き日となりますように。皆さんご一緒に、
みんなピンクになれ。
ありがとうございました。来週も火曜日朝6時半にお待ちしております。
恋が始まった、あなたの優しい眼差し 胸